はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
タロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もタロッカさんとやるのはディギンネットフリックスということで、ネットフリックス配信映画の感想をネタバレなしで話していくというのをやりたいと思います。で、今回のお題はラロッカさんが選んでくれた作品で、キルミーダーリンとなります、はい。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
宝くじで大金を当てた夫婦、やがて二人は賞金を独り占めにしようとそれぞれに互いを殺す計画を練り始めるというポーランドのコメディ映画です。
ありがとうございます。という作品を2人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分、ロンペから話してみたいと思います。この作品も、字幕しかなくて吹き替えがなかったんで字幕で見てみました。ディギンネットフリックスとしては、脱走王ナイムロ以来のポーランド映画かなというところですね。あの2年ぶり2回目っていうね、甲子園の出場校みたいな紹介をしておくと2年ぶり2回目っていうことですね。まあ、今回は、まあコメディっていうことでいいと思いますね。はい、一組の夫婦の話で、夫がピオートル、妻がナタリアという、夫婦の話で、まあ、映画のアバンタイトル、つまりタイトルのが出る前の部分でプロポーズの下りがあって、映画のタイトルを挟んで、あの結婚してもう随分経ってる頃を描くんですけど、そのアバンタイトルのプロポーズの下りの会話で、あの一生一緒に生きようみたいなことを言うところまではいいんですけど、その後に死か二人を分かつまでっていうことを言うんですね。このセリフがちょっと、なんか概要とか読んでて殺し合いになるっていうのが頭にあると、ちょっと不穏な言葉だなという感じがして響いてくることかなとは思います。まあ、そのタイトルの後に、どうやら何回目かの結婚記念日のなんかディナーを食べてるんですけど、これがフードコートなんですね、カメラが引いていくと。で、しかもなんかクーポン券を使った食事みたいなのをしていて、せこいというか、そういうのも、この夫婦、共働きだし、子供もいないんですけど、結構ちょっと金銭的に厳しい状況みたいで、そんなにお金を使えない、節約しなきゃいけないっていう状況な、みたいなんですね。なんで、しょうがない気もするんですけど、どちらかというと、妻の方かな、いろいろ不満がありそうな感じはするな、というところ。ここの食事の描写からも感じられるっていうところですね。で、そんな時に、宝くじ、スクラッチくじみたいのを、夫の方が買おうとして、その買う金額が30ズロチっていう値段なんですけど、これ多分全然ピンとこないですけど、1000円ぐらいだと思うんですけど、手持ちのお金が足んなくて、妻のナタリアに20ズロチ貸してって言って借りるって買うんですね。で、このお金を借りるっていうのも、状況作りも絶妙だと思いますけど、もうわかると思うんですけど、このスクラッチくじが高額当選するって話になるんですね。で、その買うのにお金借りて買っちゃったっていうのも、ちょっと後々響いてくるような感じだし、で、当たる金額が、もうこれ500万って言ってるんだけど、500万ゼロ値なのかなとは思うんですけど、500万当たったっていうこと言ってて、 500万ゼロ地だと2億円ぐらいだと思います。
ああ
、そう。うん。で、まあ、元々お金に困ってる夫婦だったんで、まあ、お金があれば問題解決なのかなというふうに安易に思うと、もちろんそうはならなくて、なんならもっと深刻な状況になっていくっていう感じですかね。ねえ、
うん、
またこれが、まあ、要するにそれが、まあ、ちょっと分かりやすいので、またこの表現を使ってしまうと、うん、アンジャッシュのコントみたいに勘違いの連続っていうのが、あの状況が起こって、相手が自分を殺そうとしてる、だからこっちも殺さなきゃみたいな状況、勘違いに勘違いを重ねてみたいなのが起こっていくってことですね。で、あとこれ、この2人の勘違いだけじゃなくて、そのピョートルとナタリアにはそれぞれ仲のいい友達がいて、この友達たちがなんなら、この友達たちの方がより強い勘違いをして、殺さなきゃダメだってことを煽ってくるっていう、うん、とこですね。で、この映画の後半は、ある湖畔のホテルに滞在する旅行に行くことになって、そこがメインの舞台となるんですけど、このね、困ったそれぞれの友達たちもこっそりついてきて、どんどん、その、やり合いがエスカレートしていくというか、状況が悪化していくっていう感じもあるし、ミソとしては、この、ピョートルの友人のウカシュと、ナタリアの友人アガタは、このウカシュとアガタっていう二人は、面識がないんですね。ここがちょっと、このドタバタ展開の、要素を面白くしていくっていうところかなというところですね。うん、で、果たしてこの夫婦の行方は、当選したお金はどうなるのかっていう、まあ話になっていくっていうコメディなんですけど、
うん、
僕はですね、ちょっと今回ね、僕もというか、我が家も、お金を節約しなきゃいけない状況で、うちは、僕は会社勤めで働いていて、僕の妻は、子供生まれてからは専業主婦をやってたんですけど、ここ数年は、まあ、パートで働いてるぐらいなんですね。でですね、娘がですね、中学受験するんですね。
ああ、なるほど。
これが、めちゃくちゃ金がかかりまして、家計の締め付けが、かつてないほど厳しい状況でして、今。多分ね、僕は、社会人になってから、今が一番自分で使えるお金がないんじゃないかってぐらいの感じなんですね。だから、映画の中で、お金がない、節約しなきゃ、みたいな状況を見てても、なんか、彼ら見てても、これ僕の方がコツコツ節約してんじゃないかなって感じでちょっと見ちゃった、なんか結構いい暮らししてんじゃんっていうふうに思っちゃったところもあるかなというところですね。うん、で、
300円台のね、お弁当とかをね、
そう
毎日、ね、ツイッターに。
そんなね、節約してるのに比べたら、彼ら、なんかそんな節約しないんじゃないって思っちゃったぐらいなんですけど、まあ、もちろんね、当選金が2億円だとすれば、2億円あれば本当に助かりますけど、まあ、今の日本だと2億円当たっても多分仕事は辞められないかなという感じですかね。うん。5億円もらえたら仕事は辞めるかなという感じがしますですね。うん。まあ、というね、お金、節約しなきゃという面で、共感をしつつ、僕の方が、節約してるかなと思って見ちゃった一作だったかなというのではありましたってことですね。はい、とりあえず僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
では続いてラロッカさんの感想と、はい、作品選んでいただきましたんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい、選んだ理由は結構これ前から前リストには入れといて、いつかなんかどっちまあ MCTOS かこれネットリックディギンでやりたいなと思ってて、ずっと思ってて、まあ今回あんまりこう他にめぼしい作品が見当たらなかったので、うん、じゃあ満を持してみたいな感じでどうですかって言ったら、ロンベさんは見てなかったので、でやっぱり僕はコメディ好きだし、特に三谷幸喜みたいな、
うん、
もうこれ完全に概要を読んだらほぼワンアイディアのワン、まあ、ある種ワンアイディアシチュエーションコメディみたいなことだと思ったので、
うん、
いやこれは絶対面白いなと思って、で見てみたと、
うん、
いうことなんですけど、でまたこの今回のですね、前回のそのキー・トゥ・ザ・ハートの時に言いましたけど、これは僕の感覚が合ってるかどうかわからないけどっていう意味で、ただ僕が感じてたら、これ今回ちょっと口うるさい人なのかな、ただのって思うんですが、本当さっきロンペさんがおっしゃった通り、アンジャッシュのコントみたいに、もう本当疑心暗鬼になる夫婦のがもうどんどん疑心暗鬼になって、殺さなきゃ殺さなきゃってなってって、どんどんそれがエスカレートして発展していくっていう話なんだけれども、ただ僕はだその出てきた友達たちのせいもあると思うんだが、ちょっとね、発展の仕方が美しくないと僕は思っているんですよ。僕はやっぱり終始疑心暗鬼の夫婦の殺し合いっていうところの発展を見たかったし、そこの積み重ねにやっぱりこうワンアイディアコメディの美学みたいなのが僕はあると思ってるんですけども、
うんうんうん、
ちょっとこれはね、僕からですよ、僕の感覚からするとちょっと逃げたなっていう、
うん、まあそのね、緩い感じはしますよね、そのね、
う
ん、
そうそうだね、そ
う
だ、
うんうん
うん、まあ、ストイックすぎるのかな僕が言っても、例えばだから僕が特にやっぱ舞台が好きなので、ワンシチュエーション的な、うん、まあ、その舞台が元で映画になったので、やっぱり好きなのは三谷さんの舞台が元の笑いの大学だったりとか、
うん、
あとは小沢さんが脚本したキサラギだったとか、だったりとか、うん、あとヨーロッパ企画の舞台が元になったサマータイムマシンブルースであるとか、
うん、
あれは本当にワンアイディアを、ワンアイディアだけ、それだけをどんどん発展させてって、うん、どんどん話がこう転がっていくっていうものなので、やっぱここはね、こっちを期待したんですよね、うん、で、特にこれは映画にはなってないんですけど、これはよくトーキングスクエアって僕のやってるポッドキャストでもよく話すんですけど、三谷幸喜の一番の僕が思う傑作は、舞台の君とならっていう舞台だ。これはですね、一番初演だと、沢口靖子がですね、すごいおじいさんと結婚したいって言い出すんだけれども、斉藤由貴か、ごめんなさい、とりあえず20代ぐらいの女性が60代ぐらいの男性と結婚したいと40代ぐらいの両親に言いたいんだけど、なかなかそれが言い出せずに、その60代の男性には40代ぐらいの息子がいて、その若い女性の両親はその息子と結婚すると言ってるんじゃないかっていう勘違いから、いろんな騒動が巻き起こるっていう話なんですけども、これが本当に2時間10分、本当にこの勘違い一本で押し通して、しかもどんどん発展していって、本当にめちゃくちゃ面白くて、僕一番人生で一番舞台見て笑った舞台なんで、やっぱね、これをですね、期待したんだよね、やっぱり。まあそこまでのものは期待してないけど、
うん、
そういう風なものを期待するとやっぱりね、逃げたなっていうね、
うん、
感じがやったっていうのが、まあでこれはぜひでも見ていただいて、うん、いやこっちの方が好きだよっていう方もと思うのでね、うん、そこは多分 いろんな好みもあると思うけど、まあね、ぜひこれとですね、その、まあ、笑いの大学とかかな、一番見やすいのは。
まあ、そうですね。
比べていただければ、
うん。うん、
僕が言ってる美学とは何かというのはちょっと分かるんじゃないかなと。
うん。ですけどね。まあね、笑いの大学なんて、舞台はキャストが2人みたいな話ですからね。
そうそうそう。
映画版はもちろん
いるかもしれ
ないけど。ね、要するにその夫婦の話だったらほぼ夫婦でできるんじゃないっていうところですよね、多分ね、期待値としてはってこと
です、ね、そうです、そうですね、うん、そうです、うん、し今回で言うとその友達の方のエピソードそんなにいらないんですよね、僕からすると、
うん、
あくまでそのサポート、
うん、
彼らはっていうところにいてほしかったなっていう感じがね、して、まあ、笑いましたよ、後半の展開もね、あ、そうなるんだって思ったけど、
うん、
うん、まあね、ちょっとね、もうちょっとキルミーダーリーしてほしかったなっていう感じですか、な、うん。で、うん、さっき、のんぺさんが、
うん、
ほら、今はすごく節約しなきゃみたいな、
うん、
ね。ちょっと考えたって言ったけど、僕はこれを見て思ったのは、これやっぱり旦那は堅実な宝くじのお金を投資にやってよ、将来のためにやってよみたいな。で、奥さん、妻の方、ナタリアの方は、まあ、カフェだったっけな、なんかカフェを開きたい、うん、夢に使いたいっていうような、うん、その夢と堅実かどっちかっていうので、こう、二人の考えが分かれていくっていう感じなんですけど。でもさっきのロンペさんの聞いてると、ロンペさんのところは大丈夫そうですよね。同じ方は向いてる感じはするので。
まあそうですね。はい、若干向かざるを得ないっていうところはあります
ね。この二人は子供もいないので、その映画の二人にはね、
うん。
僕なんかはそういう意味では何もいないので、今のところ。うん、やっぱりこう、どっちかって言われたら、妻の方かなって思っちゃって、
で、
まあ僕何億か分かんないけど8億ぐらいなのかなと思って見てたので、
うん、
ただ何しようかななんていうのをもう途中から考え出したりとかねして見てましたけど、もし夢だったらとかを取るとし、まあその今のこと置いといて、その夢に使えるとしたらみたいなってもう考えませんでした？
ああ、この金額をですか？ああ、いやー、なかなか今、もうすでにあんまないですね、僕ね。僕ね、あんまり贅沢ないんですよ。だから、働かないで、今、だから僕が映画見たり、配信で映画見たり、本、読んだりっていうのをやってるじゃないですか。でも、うん、時間的な部分と、金銭的な部分でどうしても我慢してる部分があるじゃないですか。
うん、そうね、
それを働かないでフルでできるようになれば僕は満足ですっていう
ところです。前ネットレックスのパラダイスっていう、これは MC2S でね、やった映画で、こう、寿命の売り買いみたいな映画があったけど、はい、本当にだから、仕事をしてるってことは、ある種寿命を売ってるみたいなもんだった、
ね。はいはいはい、うん。
その部分がだから、なくなるってことです、
ね。なくなって、自分の好きなことに使えるっていうんであれば、もう、それがお金で買ってるってことですよねっていうところですよね。うん、
でも20代の頃、例えば宝くじ当たったらね、
うん、
まず映画館を作ろうと思ってて、
うんうん、
で、ある種監修でもありつつ、1年に1本自分の脚本の映画を撮って、それをプログラムピクチャー的に、トラさんみたいな感じで流す映画館みたいなのを作りたいな、とかもあったしね。で今どうかなと思ったら、今もね、やっぱね、同じようなこと考えちゃって、今ね、コンサートホールを持ちたいなと思って。
なるほど。
ちっちゃいのでいいので。
はい、
自分だけそこにですね僕の好きなアーティストを呼んでですね、
はいはいはい、
とまあ僕の知り合いぐらい集めてでまあコンサートもしてもらうんだけど最後はですねその僕がメインで歌ってその人たちコーラスをしてもらうっていうのがねやっぱ立ち良かったらできるでしょ僕だから思ってるのはねまずビギンなんですよ
あ
ビギンとねあとハンバートハンバート
はいはいはい、はい、
あとねユズ
ああユズか
ユズビギンかねでこの3組はなんでかっていうとあのまずビギンはあの海の声っていう歌じゃないですか。あの、うん、桐谷健太が au で。あれを一回テレビで桐谷健太と with begin みたいなの歌ったことがあるんですけど、
うん、
その時にコーラスで入った begin のね、素晴らしさっていうかもう本当ね、あの、本当にその桐谷健太一人よりも、もう沖縄の海がわーって目の前に広がっていくんですよ。で、それが同様にもうハンバートハンバート、今あの、伊藤沙莉がメインで、生き物がかりの泣くもんかっていう歌をカバーしたのって聞いたことあります？
ああ、ないですね。
あるんだけど、伊藤沙莉が一応メインで歌ってるんだけど、
うん、
伊藤沙莉はちょっと寂しげに歌うんだけど、そこにあのハンバートハンバートの二人が入るとね、もう本当、オズの魔法使いがモノクロからカラーになったみたいな感じで、
うーん
わーって、あ、この二人の前で歌いたいわって思ったの。同じように、ゆずもね、あの、嵐の夏颯っていう歌があるんですけど、これ一回だけ FNS 歌謡祭でね、嵐プラスゆずっていうバージョンがあった時のね、夏颯の本当にさっき言ったようにモノクロからカラーみたいな、まあ、嵐のもいいんですよ。ただ嵐のがモノクロだとしたら、バッて本当にあのね、ゆずが入った途端に一気に変わるっていう感じをぜひね、自分でやりたいっていう願望何の話してるかよく分からなくてきちゃいましたけど。
そうですね。それぞれのアーティストをバックで従いたいっていうのがラロッカさんの願いなんですよね。
そういうことです。そういう。宝くじ当たったらね。
うん。
っていうことを。だから僕は夢に行けようかなと思いましたっていうことですかな、うん、この映画を見てと。
なるほどね。まあ、
はい、
この奥さんがね、あのカフェを勝手に借りちゃうみたいな、うん、準備しちゃうみたいな、どうかなとは思いましたけど、まあでもね、最後まで見てると果たしてそれがみたいな形ですからね。なんかね、
まあまあまあ、そう、うん、そうね、うん。そうだね、そうなんだよね。
そうなんですよね。うんうん、はい、まあまあ。
まあ、他にもちょっと重要な人が出てきたりしますんでね、これは。
うん、
まあまあ、ぜひ、これこそ本当軽い気持ちで見れますので、
ね。そうですね。あの、映画パロディとかもね、後半にありますからね。あの映画好きの
方も
ちょっとね、
好きになる。あと、無駄になんかいい曲かかりますよね。
あ、そうですね。
なんか冒頭で、はい、あの、あれなんだ、君の瞳に恋してでしたっけみたいな。じゃらじゃらじゃらちゃっちゃのやつ。
あの、ウカシュが音楽関係の仕事をね、してたりしますね。
あ、そうか、そうか、そうか。だからそういう意味でも、ちょっと、あ、これ聞いたことあるみたいなのかかって、楽しい感じはありますよね、
うん。まあまあ、そんなに時間も長くない。1時間半ぐらいかな。
半ぐ
らい。映画なんで、もっと軽い気持ちで見れる、あの、コメディ作品かなという感じがします。はい、まあ、ちょっとね、僕の感想とラロッカさんの感想、あ、そう思ったのかっていうのも含めて見ていただければと思います。はい、
そうそう、うん。本当に、その感想を確認していただくにもいいかなと思いますね。うん、
はい。はい。そんな感じですかね。
はい、はい。
というわけで、今回は、キルミーダーリンの感想を話してみました。では 今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、ネットフリックスの新作映画をオンライン上で、みんなで感想を言いましょうという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズン MCTOS を今月も開催します。5月のお題映画は、アンフロステッド、ポップタルトをめぐる物語という、ジェリー・サインフィールド監督主演のアメリカのコメディになります。で、これはもう配信されてますので、ぜひそれを見て、参加していただきたいんですけども、日程はですね、MCTOS の日程は5月23日の木曜日、5月23日木曜日の日本時間の21時30分からになります。申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい、この作品も配信中で、あの、アンフロステッドは僕も見たんですけど、このポップタルトっていう商品がアメリカでは多分超に有名な食べ物商品なんですけど、多分日本じゃ食べらんないんですよ、これ。
あ、そうなのか。
はい。だから、日本では多分販売できないんだと思うので、なかなか日本人で食べたことがあるって人はあんまりないんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、例えば海外住んでたとか、海外旅行行った時に多分食べることができるとは思うんですよ。あのね、非常にどんな食べ、なんだろう、味なんだろうなっていうのは興味が湧いて、あの、気になるなって思ってるんで、ぜひ、あの、食べたことがあるよって人に参加してもらって、ちょっとその、どういう食べ物なのかとかを教えてほしいなっていうのは、ですよね。うん、だから、ちょっとね、あの、いつもね、オーストラリアから参加されてる、売れてる方いますけど、ちょっとオーストラリアで売ってるかどうかわかんないんですけど、なんか日本よりは可能性あるんじゃないかなとは思うし、まあ、それこそ、なんでしょうね、アメリカに旅行行った時に食べましたよって人とかいたら、ちょっと教えてほしいなっていうとこなんで、ちょっとね、僕は非常に、もう超調べちゃいましたけど、なんかどうやら日本では買えないっぽいなっていうとこだったんで。
うん、何か引っかかるわけではないんでしょう？
多分ね、
成分的に、
うん。成分的にね、多分ね、保存料かなんかが日本では多分認可されてないものなんじゃないかなという気がします。だから危ないとかそういうんじゃなくて、あの使ってるもの的に認可が下りてないものを使ってるから、うんうんうん、多分日本ではあの販売ができてないんじゃないかなっていう気がしますね。うん、なんで、あ、食えないのかとか思って。
うん、そうですね。
うん、
あ、ちょっと盲点だったな。
なんか、カルディとかで売ってるんじゃないかなと思ったら、あ、ねえのか。
思った。カルディでありそうと思ったけど。
うん、どうやら買えないっぽいなとか思って。アメリカとかで買うしか、アメリカで食うしかないのかなっていう感じのやつなんで、うん、ちょっとね、気になるんですよ、これ。あの、なんで、ちょっと食べたことがあるよって人は、作品を見て、ぜひ、マンスリーシネマトーク OS に参加して、そのね、食べ方とか、こんな感じで子供に人気ですよとか、そういうのを教えてほしいなっていうところですね。うん、ぜひぜひ。そういう人の参加を待ってます。
待ってます。
はい。はい。そんな感じですかね。はい。
はい、
というわけで、シネマクティック東京支部の音声配信でした、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。